聖書をお読みいたします。ルカの福音書1章34節から38節です。新改訳聖書をお持ちの方は新約聖書第3版が106ページ、第2版が97ページです。いたします。ルカの福音書1章第34節。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。ここで、どうぞあなたのお言葉通りと題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。よろしくお願いいたします。
私たちの歩みにおいては、時に突然自分の思いとは異なる状況に置かれ、うろたえ恐れを覚えるということが起こります。出エジプトの場面からもこのようなお話をしてきましたけれども、いつもいつも平穏無事な、あるいは無事ではなくとも、たとえ無事ではなくとも、あくまでも自分の理解とそして常識の範疇で収められることばかりが目の前で起こっていくこと、それをですね、平穏無事というかもしれません。そのような状況の中で歩み続けることができればと願う私たちですけれども、そのような私たちの思いとは裏腹に、全く予想だにしていなかった事態が突然起こり、そのような事態を前にして、その時にはとても受け止めきれない、このようなことがしばしば起こります。物事をどう受け止めるかは、その人が楽天的であるか、あるいは悲観的であるかという性格によっても左右されるかもしれませんけれども、そのような性格による受け止め方ということを超えて、自分自身の常識ではもう抑えめきれない、しかもそれが自分自身にとっての不利益につながるように思われる、このような事態にあっては私たちはうろたえてしまうということがあります。先週からいわゆる受胎告知と呼ばれる場面、ルカの福音書の一章からこの受胎告知と呼ばれる場面、イエスキリストの母となる乙女マリアの前に御使いが現れて、マリアの妊娠とそしてイエスの誕生、やがてのイエスの誕生とを告げた、その場面の箇所を開いています。今日はその第2回目になりますけれども、この時マリアが直面したのはまさに申し上げたそのような事態だったわけです。予想だにしていなかった御使いの出現という、これだけでも驚くべきことなのに、唐突にも思える、告げられたことを唐突にも思えるようにような御使いによる告知を前にして、先週の箇所には素直なマリアの反応が記されていました。もう一度29節を、先週の箇所ですけれども29節をご覧ください。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリアという人は、突然の事態、自分の常識を超えたことが起こるときに考え込む、思いを巡らす、そのようなですね、性質を特に持っていた女性のようです。特にこの福音書、ルカの福音書を記したルカは、そのようなマリアの性質を何度かに分けて書き記しています。この場面でも考え込んだ、もうパニックを起こしてヒステリーのようにして、 そしてなんてことですかとそのように口にしていくということではなくて、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。やがてのイエス様の誕生の場面においても、イエス様の誕生の場面においてもマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。2章19節ですけれども、そのようなマリアの姿をルカは描き出します。あるいはイエス様のことを探し回った、そのような場面においても、12歳になられたその場面、2章の一番最後の場面ですけれども、51節においても、母はこれらのことを皆心に留めておいた、思いを巡らし心に留め、そして考え込む、そのようなマリアの性質がこのルカの記述によって浮かび上がってきます。まあ、ただですね、この場面、もう一度この1章の今日の場面に戻りますけれども、この場面においての考え込んだというのは、この場面考えてみますときに、恐れのあまり言葉を失い口を開くこともできない、そのような姿のようにも思います。そのような姿にも思います。そんなマリアに対して、マリアが身ごもることになる子供がどのような存在なのかということが告げられます。そして続く今日の箇所は、34節以降の箇所は、この御使いの言葉に対してマリアが見せた反応を記した、そんな箇所です。人間は何もない、順調だと思われる時ではなくて、危機とも呼べる突然の事態、危機とも呼べる突然の事態、うろたえてしまうような事態の中でこそ、その人間性が、そしてその信仰が問われていくものです。今日はこのマリアの応答ということに注意深く耳を傾け、私たちの信仰を探られる時としたいと思います。またクリスマスにおいて主がなされたことに思いを向けていきたいと思います。今日は主には3つの点に分けてお話をしていきたいと思います。今日はですね、すべて会話の中から、それぞれの言葉の中から3つの点を選んでみました。まず第1点目は、どうしてそのようなことにということです。どうしてそのようなことに。そして第2点目は、私は主のはしためです。私は主のはしためですということ。そして第3点目は、聖霊があなたの上に、この3つの点で話をしていきたいと思います。さあ、それではまずは第1点目ですけれども、どうしてそのようなことに、この点ですけれども、御使いの言葉に対してマリアがどのように口を開き、何を語ったのか、どのように口を開いたのか。今日の箇所には2回に分けてマリアの言葉が記されています。まずは初めの言葉に耳を傾けてみたいと思うんです。34節、もう一度この箇所を皆さんとご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の1章の34節、はい、そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。先週この礼拝の中で、メッセージの中で、受胎告知の場面、数々書かれている絵画を見るときに、何やらですね、マリアの顔がふてぶてしく見える、そんなことをですね話してしまいました。ちょっとですね、自分のその言葉が気になっていまして、1週間私はいろいろなこの受胎告知の場面の絵を改めて見直してみたんですね。そうしましたらば、何に私が引っかかっていたかというと、絵によってはですね、もう非常に聖母マリアと呼ばれるぐらいですから、 この時点でもう非常に綺麗な服を着て、豪華な服を着て、そして御使いの言葉に耳を傾けている、そんなですねマリアの姿、その服装とも相まって何やらですね表情がこうふてぶてしく見えていたんだということに気づかされたんです。まあ、当時のですねその時代の人の顔の描き方というものも影響しているようにも思われましたけれども、でも中にはですね非常にこうおどおどしているような感じで、そのような感じで耳を傾けている、そんな絵画も描かれていることを発見しました。まあ、先週は絵画のことをお話をしましたけれども、今日はちょっとですね絵本のことをお話ししたいと思うんです。まあ、この受胎告知の場面、クリスマスの一連のこうストーリーの中では、このマリアに御使いが現れて、そして神様の計画を告げるこの場面、受胎告知の場面が絵本にも書かれていることがあります。まあ、そのような絵本、私が読んだことがある絵本というものをですね思い出し調べてみても、まあ、多くの絵本で御使いが現れて告げられたことに対してマリアは非常に平和な顔をしながら、あらまあどうしてそんなことが起こりましょう、私はまだ結婚もしていませんのに、そのようにですね答えているんですね。のんびりした調子で答える、そんな絵と内容が描かれていることが多いように思ったんです。まあ、絵というのはですね私たちの理解を助けてくれるものですけれども、時にこの聖書の理解を偏らせてしまうということにもなりかねません。この時のマリアの心情は決してのんびりという言葉などは当てはまるはずがない状況なんです。これは彼女の命にも関わることなんです。この告知は、この内容は、婚約中の身でありながら妊娠したことが分かろうものならば殺されてしまいかねない、今の状況とは全く違います。今では残念なことに、悲しむべきことに、当たり前のように結婚前に妊娠が発覚するということが起こりますけれども、この時代、このマリアが生きた時代、それは許されないことでした。結婚は私たちが考える以上に、まあ日本でも何々家結婚式家をですねつける、その伝統といいますか、その考え方が残っていますけれども、この日本の伝統、古い考え方以上にその感覚が強いのがこの時代の結婚です。それは家族と家族、大家族と大家族との結びつきであり、結婚する二人はそれぞれの家族に名誉をもたらす存在として結婚の備えをする、そのような二人だったんです。マリアがこの時結婚を前にして婚約中の身でありながら妊娠をしたということは、両方の家族の名誉に傷をつけ泥を塗り、マリアは殺されてしまう可能性もあり、たとえその死を免れたとしても、この後のマリアの長い長い人生は社会的な立場はもう失われていく、このことを意味していたんです。なんとか命を助けられたとしても、ヨセフとの関係の解消はもう決定的である、そのような状況です。突然の事態にうろたえ、とても自分の常識の範疇には収めきれないような情景が目の前に広がり、理解に苦しむような事柄が他人にではなく自分に対して起こっている、語られている、起ころうとしている、このような状況においてマリアは御使いに問いかけるんです。どうしてそのようなことになり得ましょう。皆さんはこのどうしてそのようなことになり得ましょうというこのマリアの言葉をどのように聞かれるでしょうか、読み取られるでしょうか。とても信じることなどできません、そのような否定的な言葉として皆さんは読み取られるでしょうか。このマリアの言葉を理解するための鍵となるのは、同じ一章に記される祭司ザカリアの姿です。御使いの言葉にも36節に、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツも あの年になって男の子を宿しています、不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。このように見つかりにも説明をされていますけれども、このマリアの場面の直前までは祭司ザカリアに対して告げられた神様の告げ、バプテスマのヨハネの誕生、妊娠と誕生、このことが記されています。2年前のアドベント、2年前でしたでしょうか、アドベントの時期にこのバプテスマのヨハネの誕生にまつわる話を続けていきましたけれども、その場面においても同じように見つかりガブリエルが現れて自分の常識を超えた事態の実現を告げられます。その時祭司、老祭司ザカリアが一体何と答えたのか、もう一度確認をしてみたいと思います。1章の18節をご覧ください。1章の18節、この箇所を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の1章の18節、はい、そこでザカリアは見つかりに言った、私は何によってそれを知ることができましょうか、私ももう年寄りですし妻も年を取っております。私は何によってそれを知ることができましょうか。一見するとこの時のザカリアの言葉も、そしてマリアの言葉もそれほど変わりがないように思えるんです。でもその内容と実質はどうやら決定的な異なりを持っていたようです。決定的に異なっていたようです。ザカリアは自分たちがもう高齢老齢である、このことを理由に挙げて、原因に挙げて、そしてそんなことは不可能だ、起こるはずがない、もしそれが起こるというのならばそれを信じることのできる印を見せてほしいと、そのように見つかりに求めているんです。そのザカリアの言葉に対しては見つかりは、あなたは私の言葉を信じなかった、あなたは私の言葉を信じなかった、そのように言い、実際にそのことが起こるまであなたは口が聞けない、物が言えない、話せなくなる、このように告げられます。ではマリアの場合はどうだったのでしょうか。マリアのこのどうしてそのようなことになり得ましょうという言葉、これは一体どのような意味を含んでいたんでしょうか。この日本語訳がですね、どうしてそのようなことになり得ましょう、どうしてそのようなことになり得ましょう、この日本語訳が誤解を生んでしまうかもしれません。このどうしてと訳されています言葉、他の箇所でもたくさん福音書の中で用いられているんですけれども、このどうしてという言葉はどのようにして、どのようにしてという手段や方法を問う言葉として捉えることができるんです。用いられているんです、他の箇所においても。つまりはこのマリアの言葉を言い換えてみるならば、そんなことを信じられませんという言葉ではなくて、それではこのことは実際にはどのようにして起こるのですか、私はまだ結婚をしていませんよ、じゃあどのようにして、どのような方法によって、手段によってそのようなことが起こるのでしょうか。皆さんこの違いがわかるでしょうか。本当にですね、些細な違いに思いますけれども、この時のマリアの言葉は、そんな常識外れのことは旗から起こるはずがないと否定している言葉ではなくて、神様が一体何をしようとされているのか、まだ私には完全には理解しきれない、恐れも不安もある、うろたえている、でもそんな中でも、もしそれが神様の計画であるならば、一体どのようにして神様はそれを実現してくださるのですか、という問いかけと私たちは読み取ることができるんです。ここにまず一つマリアの信仰が現れています。どうしてそのようなことに、どのようにしてそれが起こるのでしょう。さあ、そして今日の2番目、答 このマリアの信仰ということに思いを止めたまま、今日の2番目は、私は主のはしためです。順番が前後しますけれども、マリアがその後で再び口を開くこの言葉にも耳を傾けていきたいと思います。私は主のはしためです。では38節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書1章38節、はい、マリアは言った、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった、はい、本当に私は主のはしためです。私などはですね、私の世代といいますか、私の日本語力といいますか、はしためという言葉を聞いてもピンとこないんです。これ私の年齢ゆえでしょうか、それとも語彙力の乏しさゆえかもしれませんけれども、一番前にいる吉見くんはどうですか。はしためと聞いて首をかしげてますね。はしためですね。実はこのはしためという言葉は聖書の中では数多く用いられています。しもべ、しもべという言葉の女性形なんです。もともとの言語ではしもべという言葉の女性形ですから、女しもべとかですね、そのようにも訳すことができるかもしれません。そのまましもべと訳した方がいいような気もしますけれども、私は主のしもべです。このようにマリアは答えたんです。この言葉にこそマリアの姿勢が、そしてさらなる信仰が現れています。すべてを理解することはできない、でもしもべは主人の思いや計画をすべて知る必要はない。求められているのは自分が従う主人に対する信頼であり、主人の御心こそが実現していくことである。これがしもべの姿勢です。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。聖書が教える謙遜とは一体何か、私自身のテーマでもありますけれども、聖書が教える謙遜とは一体何か、それは自分の思いや願いとは異なるように思えても、主の御心と計画こそが実現していくことをひたすらに求め続けるその姿勢、性質こそが謙遜と言われるもの。時にですね、私たちしもべの逆転現象というものを起こしてしまうんです。主が主であることを忘れて、まるで主が私たちのしもべであるかのように、主が私たちの思い通りのことをしてくれない、なんてことだ、そのように腹を立ててしまうんです。主人がですね、自分のしもべが自分の思う通りにしないというのであるならば、それは当然腹を立てるべきことだと思うんです。私たちは同じようなことを神様に対してしてしまう。皆さんはいかがでしょうか。私の思い通りにしない神など、してくれない神など、言うことを聞いてくれない神など、私は信じることができない。これは本来神様がしもべである私たちに対して思う権利がある、そのような言葉ではないかと思うんです。しもべの逆転現象が起こってしまってはいないか。お言葉通り好みになりますように。神様は必ずご自身が語られたことを実現されるお方です。マリアもユダヤ人としてイザヤ書の御言葉を普段からよく知っていたはずです。イザヤ書の55章においては神様はこのようにおっしゃっています。お聞きください。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。さらに神様は続けてこのようにもおっしゃいます。そのように私の口から出る私の言葉も、 虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。イザヤ書55章11節の言葉です。毎週木曜日に行っています専門学校において、先週は授業の中でイザヤ書53章を学生たちと一緒に開きました。イザヤ書53章というのは、あのしもべ、主のしもべに関する予言です。そしてそのしもべと呼ばれる存在の姿は、まさにイエス・キリストのあの十字架の場面とピタリと、そして十字架が意味するところとピタリと重なっていくんです。十字架のことを話した後に、教室においてそのイザヤ書53章を読んで、これは十字架の場面を見た人が後から書いたものではないということをですね、学生たちに説明をしました。授業の後、寄せられたコメントの中に、回収したコメントの中に、一人の学生が、あまりにもこのイザヤの言葉が、イザヤの予言が十字架の場面とあまりにもピタリと一致して怖いぐらいでした、そのようにですね、記してくれていました。神様の言葉は必ず実現するんです。私たちは与えられたこの旧約聖書、そして新約聖書、旧約聖書の数々の予言がどのようにして成就していったのか、救い主に対する予言が新約聖書においてどのように成就していったのか、このことを御言葉を学び続けながら、聞き続けながら、いつも教えられ続けているのではないでしょうか。だとするならば、私たちはどうしてもっともっとこの御言葉に信頼して、この御言葉が語る神様の祝福、この祝福に信頼していかないのか、そのことを問われる思いがするんです。神様が約束してくださることにどうしてもっと信頼していくことができないのか、そのように思わされるんです。そして同時に、私の願う通りでなくとも主の御心が実現しますように、そのように私たちは神様に信頼して告白することができないものかと思わされるんです。私はこの主の御心の実現ということに関しまして、教会にも何冊か説教集がですね、こう入っていますけれども、神学校時代の、恩師と呼べる、私は千織さんにとっての神学校時代の恩師とも呼べる先生、一人の先生、遠藤義信先生という先生のことを、この御心の実現ということに関しては思い出すんです。ぜひですね、教会の修養会にもお呼びしたいと思って実際にお電話をしたこともありました。でもですね、うまくタイミングが合わなかったり、そしてやがて先生が ALS というその病気がご自身のうちに見つかったということで、修養会にお呼びすることは叶いませんでした。1年とちょっとでしたでしょうか、闘病された後に、まだ40代でしたけれども、40代で天に召されて行かれました。けれども、その病気が見つかって、だんだんだんだん体の自由が奪われていく中にあっても、遠藤先生のその姿からは、体が動かなくなるまで神学校の教師としての働きを続けられ、そして自分が牧会される牧師としての、教会の牧師としての働き、説教の働きを粛々と続けられたその姿からは、全く悲壮感や悲しみといったものは感じられなかったと、そのように聞いています。弟であります遠藤正信先生、この先生は2005年の修養会でお招きをした先生ですけれども、弟さんであられる遠藤正信先生が、ご自分の説教集の後書きのところにこんなことを書いておられました。本当に最後を迎えようとしている遠藤義信先生、お兄さんの入院されているホスピスに行きまして、枕元で 自分は絶対に癒されると信じて祈っているんだと、そのように言葉をかけたところ、体が不自由な中にあっても強い調子で、そうは祈ってほしくないと、そのように語られたそうです。ただ主の御心がなるようにと祈ってほしい、そのように声をかけられたそうです。しもべというのは主の御心がなることをひたすらに願うものです。人間的に考えるならば40代で天に召されていくということは早すぎる。先生が持たれていた賜物、与えられていた賜物がもっともっと用いられていく、研究の場面においても、進学校の教育の場面においても、そして国会の場面においても、もっともっと用いられていくことこそが主の御心と思いたくなる、そのような人間的な私たちの願いを超えて、神様はご自身のもとに先生を召され、また先生もそのことを悲しみではなく主のもとに赴くことができるという喜びを持って凱旋されていった、天に凱旋されていった、まさにしもべとしてのそのお姿を見せていただいた。私にとっては進学校を卒業してなお、そして先生が召されてなお、先生を通して教えられ続けている、神様が私に教え続けてくださっている私だけではなく、信仰者に教え続けてくださっている、そのように思うんです。私たちは先ほども主の祈りの中で、御心が天でなるごとく地でもなさせたまえと、そのようにお祈りをしました。どのような心情で皆さんは祈られたでしょうか。あの祈りを祈るその時、しもべとして心からこの祈りを口にすることができるでしょうか。御心が天でなるごとく地でもなさせたまえ、私から遠く離れたどこかの地で、私にはわからないような形で神様の御心が実現していきますように、あるいはわからないような形でなくとも、私の目に見えるあそこで、あそこで、あそこで、あの人に、この人に、この人に、主の御心が実現していきますようにと祈る祈りではなく、地にという時に、私自身のうちにも、たとえそれが私の思いとは違かったとしても、しかし主の御心がなりますようにと、そのように祈ることができるのか、その信仰が問われているんです。さあ、そして今日の3番目ですけれども、最後に短く、聖霊があなたの上にということをお話をしたいと思います。ここまでの2つの点はマリアの信仰ということに耳を傾け、目を向けてきましたけれども、でもマリアの信仰ということ以上に、実は今日の説教の中で特に強く覚えたいこと、一番強く覚えたいことは、この3番目の点、聖霊があなたの上にということなんです。皆さんはクリスマスの主人公は一体誰ですかと聞かれるならば、誰と答えられるでしょうか。まあ、すぐにですね、もちろんそれはイエス様ですと教会であるならば答えられるかもしれません。まあ、教会を離れるとですね、世にはクリスマスの主人公は誰ですかなと聞きますと、クリスマスパーティーをする自分たちみたいなですね、そんな答えが返ってくるかもしれません。あるいはですね、今年もクリスマスの季節に新曲を発表したあの歌手とかですね、そのような答えが返ってくるかもしれません。まあ、私たちはですね、こう信仰者として、まあイエス様、あるいはマリアやヨセフ、羊飼いたち、そのような登場人物たちを思い浮かべるかもしれません。でも今日覚えたいことは、一つの見方においては、今日の箇所からするならば、クリスマスの主人公は聖霊なる神様、御霊なる神様ということなんです。御使いの答えに耳を傾けてみたいと思います。どのようにしてそんなことが実際に起こっていくんでしょうか。そのマリアの問いかけに対して御使いはどのように答えたのか、35節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の1章35節、はい、御使いは答えていった、聖霊があなたの上に臨み、 意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。はい、どんなにマリアの信仰が素晴らしかろうと評価をされるような信仰であったとしても、聖霊が望むのでなければ何も起こらないんです。聖霊が働かなければ、働かれなければイエス様が生まれることはなかったんです。生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれる。聖なるもの、神の子と呼ばれますと言われていますけれども、この聖なるもの、神の子と呼ばれるというのは、この誕生に即してということよりも、生まれて、そしてその後、特に交渉外においてご自身の働きを進められたイエス様の姿を表す言葉でもあります。聖なるもの、清いもの、罪のないもの、罪を犯さなかったもの、そのようなイエス様の姿がこの聖なるものという言葉で表されています。そして神の子、神の子として御子なる神として、父なる神様の御心をその言葉をもって、人格をもって、行いをもって、生き方をもって、あらゆることをもって体現された、そのようなイエス様の姿を表しています。しかし聖霊が働かれるのでなければ、イエス様のその後の交渉外、この交渉外においても何も起こることはなかったんです。クリスマスを迎えるにあたり、私たちはこの点を強く覚えたいと思います。時に教会においても、教会においても、この教会の中においても、聖霊の働きにではなくて、あまりにも強く人間にスポットが当てられてしまうことがあります。聖霊の働きに対する期待と祈りではなく、ヒューマニズム、非常に人間的なヒューマニズムが入り込み、そして教会の意見や思いが左右されてしまうことがあります。教会の中にも盛んに世で進められるリーダーシップ論、あるいは人心掌握術、そのようなものが取り入れられて、人間的な努力や計算によって人為的に人の心が動かされていく、そのようなことも起こり得ます。でも本当の意味でそれは改心や悔い改め、献身を生み出すことはないんです。あまり人間にスポットを当てられることがあると言いますけれども、まあ、そんなことを言った後ですけれども、まあ、あくまでもですね、この遠藤先生を通して、もう一度遠藤先生の話をしたいんですけれども、遠藤先生を通して働かれた神様という視点で聞いていただきたいと思いますけれども、新学生時代、ある時にこの遠藤義信先生に向かって聞いたことがあったんです。先生はどのような思いで毎週毎週の講談に立たれているんですか、礼拝の講壇に立たれているんですか、そのようにお尋ねしたことがありました。そうしましたらば、先生が答えられたのは、毎週聖霊がどのように働かれるのか、その街道で聖霊がどのように働かれるのか、そのことに期待しながら講壇に立っている、立っています、そのように答えられました。準備してきたものはある、一週間祈りを積みながら準備をしてきたものはあるけれども、実際にその場面において聖霊が働くのでなければ、その説教は何も力を持たず、何も主の働きを実現するものではない、そのことを答えてくださったんでした。皆さんは一体何に期待しつつこの礼拝に集われるのでしょうか。何に期待しつつ御言葉に耳を傾けられるのでしょうか。もしそれがただハートウォーミングな感動的な話を求めるということであるならば、そのようなことが聞ける講演に行けばよい、そのようなことを読むことができる本を開けばよい、いい話と呼ばれることを語ってくれるテレビをつけてその番組を見ればよい、漫画でも読めばよい、 映画を読めばいい、私も感動するということは嫌いではありません。でも、もし主のお取り扱いを受けたいならば、主のお取り扱いを受けたいならば、御霊の働きに期待して御言葉の前にひれ伏し耳を傾けなければならないんです。礼拝において、教会の中では礼拝において、あるいは祈祷会において、さまざまな集会において御言葉が開かれます。あるいは皆さんの日々のデボーションにおいても御言葉が開かれます。皆さんはその都度その都度聖霊が働かれることを、聖霊のお取り扱いを受けることを期待して、この御言葉の前にひれ伏し自分の思いの中でひざまずいているということができるでしょうか。名誉の世界、名誉が求められるこの世界に生きる私たちは、人の努力や資質、力、能力、今までしてきたこと、そのようなことに何か成功したと思える物事の原因を絶えず競おうとするものです。でも神様の世界、目が開かれて神聖したものとして、この神の世界に生きる私たちは、確かに与えられた賜物が用いられたということはあるかもしれない。でも聖霊の働きにこそ原因を期していくものなんです。先ほど使徒信条を私たち唱えましたけれども、非常に象徴的だと思うんです。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、最後の信ず、信じますという告白の一番最初に、我は聖霊を信ず、そのように私たちは告白をしました。聖霊が働かれるのでなければ教会は何も主の働きをなすことはできない。体のよみがえりも起こらない。とこしえの命も与えられない。しかし聖霊が働かれるときに、何一つ不可能なことはありません。この神様の御心がまさに実現し、そして進められていくんです。マリアの告白は確かに素晴らしいものでした。でもそれだけで私たちの思いをとどめてはいけないんです。そのようにマリアの口にその信仰の告白を授けてくださった聖霊の導きを覚えたいと思います。クリスマス、このアドベントの期間、クリスマスの期間、聖霊の働きにこそ期待する私たちでありたいと思います。乙女マリアに臨み、信仰の告白へと導き、神の計画を進められた聖霊は今も私たちのうちに、またこの教会に働かれています。神にとって不可能なことは一つもありません。主の御心がなりますように、しもべのその思いを持って、心を持って祈り続けてまいりましょう。一言お祈りします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたが私たちのために助け主として与えてくださった聖霊なる神様が、今日も私たちをこの場所に導き、御言葉の前に置き、そしてお取り扱いをしてくださっていることを覚えます。当たり前の常識的なことばかりの範疇に全てのことを収めようとし、その常識的な範疇の中でだけ自分の思うことの実現を求めていってしまうような、そのような私たちであることを覚えます。しかし私たちの思いをはるかに超えて、高くある主の御心、私たちにはそのすべては知らされていなくとも、しかし私たちはしもべとしての信仰を持って、その御心の実現をこそ求めていきます。神様、どうか御霊の働きによって私たちにそのような信仰を授けてくださり、 私たちをそのような信仰の告白へと導いてくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの季節、御霊の働きが私たちの思いを超えてなされることを、主の働きがなされることを、御心が実現していくことを心から期待いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。